皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。本日のゲストは龍谷大学経済学部教授の竹中先生です。
はい、どうもこんにちは、竹中正治です。
今日のテーマはですね、ちょうど今前期の試験も終わったところだと思うんですけども、採点ちょうど2100人の、学生、昨日京都採点終わったんですけども、またですね、試験官、主任試験官とか補助試験官とか監督で補助監督ですね、やってて、問題見た時ですね、名前言いませんけど、先生は AI にだったら簡単に解けるような問題ね、マークシート式でやってね、そういう問題が多いかなと思ったんですけどね、これからの大学教育ということを考えたら、AI ができないような問題、そういう問題を学生答えた方が僕はいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
AI ができる範囲というもの自体がね、どんどん変わっていくだろうから、ただ僕自身がどういうことを身につけてほしいか、それを重要に考えているかというと、記憶して答えられるようなですね、問題っていうのは僕はあんまり出さないんですよ。むしろ重要なのは考え方のですね、ロジックですね、論理の展開、それが実は重要なんですよね。
そうですね。
で、それを言葉で表現するか、あるいは算数でね、表現して導くか、それはまあ両方あるんだけれども、僕は一番やりやすい、分かりやすいのはですね、簡単な算数、中学までの算数ですよ。それを使ってですね、それを大体僕はいつも、期末試験の半分ぐらい入れるわけです。
あ、そうなんですか。
で、考えなきゃなんない前提条件やなんかはですね、ちゃんと講義で教えるわけです、ね、で当然期末の試験問題では前提条件、数字なんかが変わって出てくるわけです、でそれをロジックが身についている学生はですね、スラスラと解けるわけです、足し算引き算掛け算割り算の組み合わせでしかないわけですから、ところがロジックが身についてない学生はですね、もう想定が変わることによってですね、何もできなくなっちゃうわけです、でも人間にとって必要なことってのはやっぱり考える力で、考える力というのは何かというと、基本的にはですね、数字の形を使って形を取ってるか、あるいは言葉の形を取ってるかは別としてですね、基本的にロジックなんですよ。で僕たちインターネットの時代でね、検索自由時代の時代にもなってるわけだから、ちょっとした知識はですね、調べればいくらでも出てくるわけですよ。
そうですね。
そんなものをある意味では事前にですね、身につけておく必要はある意味ではないわけです。必要なものはですね、インターネットからいくらでも、インプットできるわけです、アウトプットできるわけです、でもそういう知識を組み合わせてですね、正しい回答にたどり着くと、自分の置かれている個別の状況の中でね、そこで必要なのはやっぱりですね、様々なですね、ロジックなんですよね、論理的にもの
をね、論理的に、ロジカルシンキングということで、僕はね、数字がダメなんですね、で今先生が言われたような形で、僕テストで絶対僕は合格しないと思うんですけれども本当にそうです。フランス人の友人がですね、フランスの高校で教えてる、彼大学に来てくれて講義したときにです、フランスではですね、数学、数字よりか哲学的にね、考える文章を書いたりするのがテストに多いと言って、数字をね、そのままこう書くんでなくて、なんか哲学的にね、こう、いわゆるなんとかの法則みたいな形をね、こう文章を書きしながらロジックで考えて、なんか解くという問題なんですね。で僕はそういう問題好きで、僕はですね、現在進行形の問題なんかこう出して、そしてまた僕の問題ですけど、講義で習得したことを分析してまとめようというね、特にインパクトの強かった講義について述べようというような、そういう論述式の問題を出すこと多いんですけどね、そうするとその講義に 出なければいけないし、そしてまたその問題は簡単なようだけどすごくロジックも必要だし、現在進行形の問題でね、さまざまな自分の考えを述べようと言ったら AI でできない、一つのこう独自の回答というかオリジナリティが要求される問題を出すんですけどね、 その方がいいかなと思ってるんですけど、
いやそれはね、うん、あの決定的に重要ですよ。つまりロジカルな、うん、つまりな他の人が見てもですね、うん、説得力のあるものをですね、うん、ものっていうのはつまりロジカルに書かれていると、うんうん、論理的に書かれているということですからね、そういうものを書けるないしは主張できるっていうのは決定的に重要なんで、うん、まあまあそういうものも僕はあの当然期末試験の中に入れてるんだけども、うんはい、まあただですね、なんていうのか、あの文章を書くっていうものはですね、うん、書くってことはですね、あの論理なんだよっていうねベースがね、うん、できてないね職が非常に多いですね、
うん、確かにそうですね、
非常に多いですね、うん、それであのもう本当にあの読むだけで疲れちゃってですね、むしろね、うん、最終的な答えがですねピシッと出るですね算数の方がですね、うん、楽ちんだんでですね、うん
まあ、
僕はねそっちを使うんですけどね、
うん、そうかも分かんないですけどね、僕はむしろの1回のテストよりか毎回学生に書かせて発表させるんですね。でまああのまあ、プレゼンテーション能力を高めるというかロジカルに話すということはあの頭が整理されてて、で聞いてる人が例えば3分間スピーチでも分かりやすくね、うん、そのためにはなんかやっぱり明確に最初に結論を言ってその説明とか必要になったりね、うん、理由とか、うん、だからそういう考えやり方の方がテストにあの将来役立つんであって、うん、マークシート式でねこう決まった、例えば、うん、明治維新は何年、うん、そういう問題がするでしょ、
あれは一番つまらないです ね、
高校の延長のような大学の試験してる先生多いんですね、うん、その先生はね僕どうかしてるかなと思うんですけど、
ね、非常につまらないですね、うん、いや僕もねあのアメリカのワシントンに4年間あの赴任していて、
はい、
その時2年間ですね自分の娘をですね、うん、アメリカのパブリックスクールにね通わせたもんだから、
はい、
あのまあ、間接的だけれども、うん、アメリカのその教育の仕方とですね、はい、日本の教育の仕方を比べるとやっぱり日本の教育に圧倒的に足りないのはですね、うん、あの喋る書く、まあ、書くの方がいいんだけども、うん、喋ることによるですね、うん、アウトプット、
うん、
これの教育がですね決定的に足りないですね、
うん、そうですね、
だから、うん、あの日本でも、まあ、あの本を読んでね、
うん、
あのさあの感想文、うん、ブックレポート書きなさいと、うんあるけれども、うん、書いてそれを先生が読んで、うん、はい30丸とかつけてですね、うん、おしまいなんですよね、
うん、
アメリカではですねブックレポート書いて、うん、その後ですねあのクラスのみんなの前でですね、うん、プレゼンする、
そうその通りです ね、
そういうねあの時間がね結構取ってあるんですよ、
うん、
で娘もねそれやって、うん、あのもちろん英語のハンディがあるから、うん、苦労してたけれども、うん、でもまあそのおかげでですね、うん、随分できるようになったと、
うんうん、あの龍谷大学でもアクティブラーニングで、まあ、100何十人のクラスなんですけどね、
うん、
そこであの全て質問させて答えるというか、でその時に、ね、最後に学生があのこの感想を書くのはね、他の学生の意見が来てよかったというんですね、
うん、
ある一定の問題を出して、うん、それをみんなで考えたらさまざまなダイバーシティというか多様性のあるこう、うん、みんな答え出すんですね、
うん、
だからそれを聞いて勉強になるというんですね、うん、だからね僕は大学の講義というのは生き物であって、あの答えが決まってない時にさまざまなそれぞれの学生が違った視点で考えていることをね、
うん、
知ることによってより賢くなるという弁証法が成り立つと思うんですから
ね、うんうん、そうだと思いますよ、うん、ただねそれはね自然発生的にはですね、
うん、
うまく育たないから、
うん、
やっぱり教師がですねあの誘導してやる必要がある、あるいは基礎的なものをですね、
うん、
インプットしながらね、
うん、
議論させる必要があるんですよ。
その通りですね。
でそういう基礎的なもののねあの勉強がないだけでねディスカッションしてても、
う
ん、本当にね低俗なレベルで終わってしまうので、
そうですね、
そこのところのバランスですね、
うんうん、というバランスということはその教員が日々本を読んで勉強しなければいけないんですけれども、まあ、多くの教員はあんまり勉強してないと思うんです。専門的なことは勉強しててもね、やっぱこういう問題というのはロジカルに考えるということは、哲学も数学も社会的あるいは地政学的なことも必要であるというものすごく幅広いね、
うん、
経済的な知識も必要であって初めて答えられるんですけれども、うん、そういうのはないですね、
うん、
そういうねその分野勉強する人があまりにも少ないかなと思います、
ね、まあ、これはよく言われることですけどね、うん、まあ、経済学もそうなんですけれども、
うん、
非常に細かい分野に細分化したですね一種のタコツボ化というのがですね、
そうですね、
いろんな学問の世界で起こっちゃって、
うん、
でも現実に必要されるのはそういうタコツボな知識ももちろん必要なんだけれども、
うん、
ね、あの一定のこの総合力というかね、
そうですね、
あのいくつかの分野にまたがったですね、
うん、
判断力とかなんかなんですよね、うん、 だそういうものをやっぱりもうちょっと意識してね、うん、教育の現場でですねやっていかないとですね、うん、これは21世紀を支えられるですね、
うん、そうですね
有能な、ね、若手はですね、うん、ねなかなか育たないですよ。
そうですね、大阪学院大学で、OGU というんです。 OGU 教育って言ってフレッシュマン750人集めて、まあ、講義ゲストスピーカートップランナーに来ていただいて、そして教授陣が4人つくんですね、うん、外国学部と国際学部と商学部と経営学部、うん、4人の教授がついて、さまざまな角度からその専門家と学生とやり取りしながら考えるんですね、うん、ということは今必要なのは一人の教授の知識よりかやっぱ多くの教授の知識で、うん、それで大教室で105分の講義なんですけれども、うんうん、なかなかね面白くて、うん、当然ながら、まあ、大教室だから気を抜いて緊張感ないから寝る学生もいるんですけどね、うんまあ、それを無理やり起こして、うんとりあえずたまに学生に当てたりね、その大教室でね、うん、そうしたらビビるんで、うんうん、そういう講義もね悪くないなと思うんですよね、うん
まあ、でもやっぱりあんまり大講義になるとですね、うん、そういうディスカッションというのは難しくなるから
難しい、
うん、まあやっぱりそれは演習でやるのかなっていうね、
両方ですね、うん、演習で 3,4 人で 4,5 人で話す機会多いですけれども、うん、しかしねどうしてもねトピックというか知識が限定されるんで、うんまあ、その両方ですね大きなところだったらゲストスピーカーもそれなりに大物が来ますんでね、うんうん、それはね面白いこと言ってくれるんで、うん両方だと思います、
まあ、複数の、ね、スピーカーを呼んでてですね、うん、そうすれば意見の違いもあるから、
うん そうですね、
その意見の違いの中からですね、うん、この、うん、面白いですね、うんやり取りが出てくると、うん、あるいは頭をかん本当に頭を使うね、うんプロセスも出てくると、うんまあ、それはいいんじゃないかと思いますね、うん、
1回のね、試験で、出席も関係なしでこう点数つけマークシートして自動的につけるっていうやり方、僕はこれは大学としてやるべきないかなと思ってて、うん、教員にとったら楽ですけどね、それは、うん出席も取らなくていいんで、うん、単に一貫テストだけで、
うん、そういうやり方はね、まあ、だんだんまあ、なくなったとは言えないけども、うん、やっぱりアクティブラーニングというですね、方向にですね、うんまあ、どの大学もねいろいろ試行錯誤しながらですね、うんまあ、やってますよ、
うんうんまあ、アクティブラーニングの評価が大変なんですけどね、うん、
それは大変、
ね、ご先生の主観によって変わってきますんで、うん、だけどその主観というけれどもその、教員のレベルを上げるということはやっぱり大事なことですね、
うん まあ、教員の要すればね大学の先生っていうのは教育者であると同時に研究者でもあるんですよね。
そうですね。
で、まあ、人によってどっちに軸足があるかね、うんうん、いろいろですけどもね、うんただやっぱり研究者であってもですね同時に教育者としてのですね、うんまあ、スキルなりなんなりってやっぱり必要なものありますから、うんまあ、それはやっぱりこう身につけるうん、プロセス必要でしょうね、うん、
多くの教授は僕は7割方の教授は研究で思ってると思うな、
うん、
教育よりかねそっちに軸足を置いてる人多いでしょ、うん、科目数もだけで少なくして、うん、ゼミもね少なくして自分の研究に没頭したいという、う
んいやもうトップクラスの大学であればね、うんまあ、それでいいんじゃないかと思うんですけどもね、うんうん、それはやっぱり上からですね、うん、10%、20% 前ですから、
うん、まあね、世界で通用する人はそういう人必要ですからね、まあ、研究と教育の両方をバランスよくやるということが大事で、うん学生もやはり講義に出ることによって毎回の講義で賢くなるというそのような講義は必要ですね、
うん、
両者ね教える側も何かを得てい
や教えるっていうのがね実は実番一番ね効率よくですね学ぶ自分教える側が学ぶですね実は作業なんですよ、
うん、そうでしょうね、うん、それも原稿なしで、その講義を進めていくそのためには常に備えようというか常に勉強しなきゃダメですね、うん、経済も安全保障も、
うん
ということは、いうことで、2017年の前期もですね、まあ、講義終わったんで今日は龍谷大学の経済学の竹中先生と、まあ、大学の、まあ、試験のあり方教育のあり方についてトークいたしました、そうですね、ということでどうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。